音というのは良い知らせ、良いニュースという意味です。聖書の伝える良い知らせというのは、一言で言うならば、神があなたを愛しているという、そういうことです。神はご自分の最愛の一人子イエス・キリストを十字架にかけるほどに私たちを愛していると聖書は語っています。イエス・キリストは私たちの罪のために十字架で死なれ、葬られ、また三日目によみがえられました。このイエス・キリストを信じる者は誰でも救われることができるというのが聖書の福音です。聖書にこう書かれています。今日の箇所、ローマ書の5章の8節、たった1箇節のお言葉です。これを読みましょう。しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。これが福音です。そして今日はこの言葉を理解することがゴールです。ここで疑問が湧き起こってきます。なぜイエス・キリストは十字架につけられたのだろうか。聖書はイエス・キリストは私たちの罪の身代わりとして十字架につけられたと教えています。十字架は今ではアクセサリーになったり、とってもこの素敵なシンボルに思えますけれども、当時のこの2000年前の時代は処刑の道具でした。しかも極悪人、本当に重い罪を犯した人が受ける罰、それが十字架刑でありました。その十字架刑によってキリストは処刑されました。聖書にはキリストがどういう人であったかというのも書かれてあります。彼は罪を犯したことがなく、その口には何の偽りも見出されなかった、そういう証言がなされています。それなのに彼は十字架につけられてしまった。それはなぜなのでしょうか。その当時における理由としては、ユダヤ人の妬みによってイエス・キリストはローマ兵に引き渡されて十字架につけられました。しかしもっと大きな理由、背後にあった理由としては、十字架は私たちを罪から救うための神の方法でありました。聖書にはこういう言葉があります。神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪としました。それは私たちがこの方にあって救われるためです。さて、聖書でいう罪とは一体何なのか、ここではっきりと整理をしておきましょう。聖書で言っている罪というのは、もともとの言葉を考えてみると的外れということです。聖書はすべての人が神様との関係において的外れな生き方をしていると言っています。例えば、誰も子供が嘘をつくように教える人はいませんけれども、物心をついた時には人は上手に嘘をつくようになります。人は罪の性質を自分の心に持っているからです。誰から教わらなくても罪を犯すようになります。聖書が語っているポイントは、罪を犯したから私たちは罪人になるのではなくて、罪人だから罪を犯してしまうというのが聖書の教えです。ここにいらっしゃる、失礼に当たらないと思うんですが、全員が罪人だと聖書は語ります。私には8歳の息子がいます。本当に可愛い、私にとって天使のような存在です。こういうのを親バカと言うんだと思うんですけれども、この子は世界一可愛いんじゃないかなと時々思ったりします。しかし残念ながら彼は罪人なんですね。私には妻がいます。非常に大切な、私にとって最も大切な、最も愛おしい存在であり、愛しているわけですけれども、彼女も罪人です。私には本当に優しいスイートな母親がいます。いつも私を応援し、私のために祈ってくれる母親ですけれども、彼女も 罪人です。このリストがどんどん最初の原稿はたくさんあったんですけど、ただの繰り返しになるので、義理のお父さんも出てくる予定だったんですけど、それもただの繰り返しですので私が伝えたいポイントは、すべての人が罪人だということです。聖書にこう書かれています。人の心から出てくるものは、悪い考え、不貧困、盗み、殺人、姦淫、貪欲、横島、欺き、公職、妬み、そしり、高ぶり、愚かさである。義人はいない、正しい人はいない、一人もいない、悟りのある人はいない、神を求める人はいない、すべての人は迷い出て、皆共に無益なものとなった、善を行う人はいない、一人もいない。非常に辛辣な、このしかし真理が聖書には書かれてあります。聖書はイエス・キリストだけがこの罪からの救いの道だと語っています。それはキリストが私たちの罪の身代わりとして死なれて、死人の中からよみがえられたからです。世の中には多くの宗教があります。それらの宗教のさまざまな主張を私たちは見聞きします。しかし残念ながら、いかなる宗教であっても人を罪から救うことはできません。それは人の宗教を否定しているということではありません。それらの宗教には素晴らしい教えがたくさんあると思います。精神的な拠り所を提供したり、ご利益やメリットというものがあるのだと思います。道徳的にも社会的にも素晴らしいことをなさる宗教はたくさんあると思います。しかし罪の問題はイエス・キリスト以外では解決ができません。誤解を恐れずに正確に言うならば、キリスト教もその宗教活動が人を救うのではありません。キリスト教にまつわる奉仕の活動が人を罪から救うのではありません。ただイエス・キリストだけが、神の十字架の愛だけが人を罪から救う力があります。なぜならキリストは私たちの罪の身代わりとなって十字架で死なれ、死人の中からよみがえられた方だからです。またもしキリストが十字架の上で死んだだけなら、彼は偉大な宗教家の一人であっただけしかありません。しかし神様はキリストを死人の中よりよみがえらせることによって、キリストが神の御子であることを証明してくださいました。ですからこの十字架につけられて、その後よみがえって今も生きておられるイエス・キリストを信じる者は、誰でも罪から救われることができるんです。救いは行いによるのではなく、イエス・キリストを信じる信仰によって与えられる。そのように聖書は教えています。このイエス・キリストとの個人的な関係に生きていくのがクリスチャンです。ロマ書をもう一箇所開いて読みたいと思うんです。そこにはですね、今まで申し上げてきたことが非常に整理されて一言で書かれてあります。ロマ書の5章からですね、1枚戻っていただいて、295ページ、4章の25節。ローマ書4章の25節。主イエスは私たちの罪のために死に渡され、私たちが義と認められるためによみがえられたからです。イエスは私たちの罪のために死に渡された。そして私たちが神と正しい関係を持つためによみがえられました。アーメン。さて、今までのところで私はイエス・キリストの十字架の意味、それから救いとは何かということを説明してきました。しかし、どのようにしたら私たちはこの救いを信じることができるでしょうか。信じるという言葉はちょっと曖昧で分かりにくいところがあります。どうやって始めたらいいのか分からないところがあります。どうやって私たちは信じるのか、それは祈りによってです。聖書にはこう書かれてあります。 もしあなたの口でイエスを主であると告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせてくださったと信じるなら、あなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。ですから私たちは自分の言葉で次のようなことを祈ったときに、それが神様を信じる第一歩になります。それはこういうお祈りです。天の神様、イエス・キリストが私の罪の身代わりとして十字架で死んでくださったことを聞きました。私も罪人です。イエス・キリストを私の罪からの救い主として信じます。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。こういうお祈りを自分の言葉でするならば、それが私たちが神様を信じる第一歩になります。この祈りが聖書が語っている福音を受け取る方法です。この祈りをされた方は神様の前に罪が許されて、神の子供としての人生を始めることができます。今日の最終結論は、一番最初に読んだ聖書の箇所に戻っていきます。ロマ書の5章の8節。しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。神があなたを愛しておられる。それが聖書の良い知らせです。そしてイエスが十字架にかかったことは、神の愛をあなたに明らかにしています。この十字架の愛があなたの人生を変えます。クリスチャンであるという方々にもおすすめをします。イエス・キリストの十字架の死があなたの罪の身代わりとなった、その恵みは今朝もあなたの心を感動させているでしょうか。この良いニュースは今朝もあなたを驚かせているでしょうか。それとも皆さんにとってこれは何年も前に聞いた、そして何度も何度も聞いた、聞き飽きていることでしょうか。今朝聞いたことは初心者向きのことであって、自分にはあまり役に立たないことでしょうか。十字架の愛は私たちの人生を変えます。私たちが今朝抱えている問題の解決は、実は十字架の愛にあります。十字架の愛が、キリストの身代わりの意味が、私たちの心の中で日々大きくなっていく。クリスチャンはそういう歩みをさせていただきたいと思うんです。時が経つにつれて、私たちは福音に飽きていくのではなくて、むしろ時が経つにつれて、もっともっと福音の力に自信を持っていくことができるように、もっともっと純粋に福音の恵みに喜んでいくことができるように、福音は十分なんだ、神の恵みは私に十分なんだ、そう頷いていくことができるように、福音は私たちの人生を変えることができます。私の家族を、私の職場を、私の学校を、私の人間関係を、私の心を、福音は変えていくことができます。その自信を持たせていただきましょう。最後にある人を紹介して終わりにしたいと思います。青函連絡船東亜丸に乗っていたディーン・ディーバーという人物です。青函連絡船というのは青森県と北海道の間の津軽海峡をこの走っていた船です。青函トンネルがまだない頃に使われていました。東亜丸は最も有名な青函連絡船だということができると思います。しかし東亜丸が有名なのは良い理由ではなくて、むしろ悪い理由、事故を起こした船で、そういうことで有名なんです。1954年、今から60年前の9月26日、台風15号、後に東亜丸台風と呼ばれる台風によって、東亜丸は事故に遭い、転覆する。そして、沈没をしてしまいます。数多くの人が亡くなった。あのタイタニック号の事件に続く、世界で史上2番目の惨事。 非常に痛ましい事故を起こすことになりました。この洞爺丸という船にアメリカ人の宣教師が乗っていました。ディーン・リーバー、アルフレッド・ストーン、そしてドナルド・オースという3名の宣教師です。彼らが洞爺丸のたった4時間のこの航海において、その嵐の中でどういう振る舞いをしたかということがこの記録をされて伝えられています。彼らは手品を使って子供たちを笑わせたり、人々に話しかけたりして、なんとか和ませていたというふうに伝えられています。どのように死ぬか、どのように人生の最後を過ごすのかというのは生き様そのものです。3人のうちディーンとアルフレッドはこの事故によって亡くなりますが、彼らの生き様、死に方というのは人々の心に強烈に残りました。事故の翌日、日本の大手の新聞はこぞってこの3人の様子を報じました。ディーン・リーバーは1920年アメリカのイリノイ州に生まれます。一家は農業を営む熱心なクリスチャンファミリーでした。ディーンは大学時代に YMCA に参加をします。その中で、自分は家業である農業を継いでいくのではなくて、実はアジアに宣教師として使わされていくことが、それが神の御心ではなかろうか、ディーン・リーバーはそういうふうに思うようになります。父親はどう言ったでしょうか、どう思ったでしょうか。父親はそのディーンの志を喜び激励をしました。ディーンはイリノイ州の州立大学を卒業後、さまざまな働きに加わりながら、次第に宣教師への道へと近づいていきます。宣教師になるという夢をこの果たすべく、いろんな働きをしていきます。ところが太平洋戦争が長引いて、ディーンにも海軍からついに召集が来てしまいます。自分は絶対に武器を持つことはできない。そのディーンの訴えは不思議と受け入れられていき、ディーンは戦場に行かないで、当時敵国であった日本を調査するという任務が与えられます。これがディーンと日本を結び合わせるきっかけになるんです。1945年戦争が終わると、アメリカは日本の復興に力を注ぎます。当時28歳だったディーンは、アメリカの YMCA から選ばれて日本 YMCA の指導者として推薦をされます。ついに待ちに待ったこの日が来ました。ディーンは妻マージョリー、長男スティーブンとともに日本へやってきます。東京に着いたディーンは驚きます。大半が焼け野原と化していて、食料もあらゆる物資も極度に欠乏し、いまだに防空壕に住んでいる人々を目の当たりにして強い衝撃を受けます。ディーンは YMCA の設立に力を尽くしながら、自らも日本人になろうと努力をします。どれだけお金があっても、鉄道はいつも3等車に乗りました。白人はこの二等車に乗るというのが慣例だった時代に、いつも三等車に乗り、そしてできるだけ近所の銭湯に顔を出して、日本人の友人たちの背中を流します。また、ディーンはプロ級の手品の腕前を持っていたので、多くの日本人を楽しませ、人気者になっていきます。あっという間に5年半の歳月が過ぎました。彼は、YMCA の要請により北海道と東北地方の YMCA の施設を巡回する旅に出ます。家族を東京に残して、3人の子供を東京に残して、北海道の YMCA を回った後、運命の1954年9月26日函館から青函連絡船洞爺丸に乗り込みます。風が一瞬止んで晴れ間が覗いたのを、船長は台風の目だと判断をしました。しかし、その判断が間違っていた。それは実は閉塞前線のいたずらでした。前線が通過した後、一瞬風が弱まり、青空が一瞬だけ現れた。そういう そういうタイミングだったんです。しかし洞爺丸が出航して直後、台風が容赦なく再び牙を剥き襲いかかってきます。あまりにも激しい風と雨に、結局洞爺丸は港から1キロメートルも離れることができませんでした。ディーンは最後まで笑顔でした。うろたえる人々に優しく語りかけて励ましました。次から次へと自分の持てる技術のすべてを尽くして手品を見せました。しかし4時間後、洞爺丸は防波堤に衝突をしてしまいます。ディーンはたまたま同乗していたアルフレッド・ストーン宣教師とドナルド・オース宣教師と力を合わせて、沈みゆく船の中でパニックになって逃げ惑う人々に救命胴衣を着せていきます。着るのに手間取る子供たちを落ち着かせて優しく着せていきます。最後にアルフレッド・ストーンは一人の大学生を見つけます。彼は救命胴衣を持っていませんでした。アルフレッドは自分の救命胴衣を取って彼に笑顔で手渡します。ディーンもその時救命胴衣の紐が切れて泣いている少女を見つけます。ディーンは急いで自分の救命胴衣を彼女に着せてこう言いました。あなたには将来があります。私は泳げるから安心しなさい。事故から2日後、ディーンとアルフレッドの遺体が発見されます。ディーンは33歳でした。そして彼らが身代わりとなって助けた2人の若者は、数少ない生存者となりました。2人の人の身代わりの死が、誰かの命を助けました。聖書の語る福音も同じです。キリストは、私たちの罪の身代わりのために死なれた。私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。助けられた者たちはどのような生涯を過ごしたのでしょうか。きっとディーンの3人の子供たちがみんな素晴らしいクリスチャン牧師になっていったように、この助けられた若者たちもディーンの分まで生きていったに違いありません。私たちも同じです。イエス・キリストがあなたの代わりに死んでくださいました。そして彼が生きていくはずだった神の子供としての輝かしい生涯を全て私にくださった。この十字架の愛があなたを変えます。今十字架の愛を受け取りましょう。お祈りします。私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。キリストは私たちの罪の身代わりのために死なれた。愛する天のお父様、今朝の礼拝を心から感謝をします。あなたが私たち一人一人に語ってくださって、その魂に語ってくださって、あなたが私のために十字架にかかってくださったこと、あなたが惜しみもなくご自身の命を十字架で捨てられ、私たちを生かしてくださったこと、私たちを許し、私たちを神の子供としてくださったこと、ありがとうございます。この救いを受け取ります。感謝をします。十字架の愛が私を変える、この約束に、この聖書の約束に生きていくことができるように、私たちを導いてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。